漢文公式チェックリストの21番から35番までを解説します。21、何々何を読め。答えは、いまだ、やまざるなりとなりますね。再読文字の1番は、いまだ何々ずです。それから、その例文にあります、上から2文字目の、以前形のいの字は、簡単においては、すでにと副詞で読むか、もしくは、雨が止む、なんていう時の、止むという読み方がありましたね。で、この場合、いまだ何々ずですから、下を副詞で読むということはできません。動詞で読まないと図に上がりませんので、やむを未然形に変えて、いまだやまざるなりとなります。ここで、公式7番の、再読文字の1番から8番までを、まず先に全体解説をしてみましょう。1の、いまだ何々ず。これはいいですね。2番、まさに何々べし。まさに何々べし。それから3番も、まさに何々べしとなりますね。で、ここで注意してほしいのは、丸2の下の方に書いてありますが、米印。べしは終止形接続です。ですから、まさに何々べしの、べしに変えるときに、下の活用語は、終止形にするということですね。例えば、まさに何々べしの下に、免許の免の字が書いてあったらどうなりますか？免許証の免の字は、簡単においては、免るでしたよね。で、下二段活用で、免れずとなりますから、活用は、れれる、るるるれれおとなりますけども、終止形でべしに変えるというのがルールですから、まさに免るべしとなりますね。それは、2と3の3つの漢字のどれを使ってもそうなります。それでは3番の、まさに何々べしの下の、例文を読んでみましょう。人生30にして、いまだめとらずんば。人生30にして、まだ妻をめとっていないのならば、何々と下が、返り点のみになってます。どう読むか考えてみましょう。まず2点のついている、この応接間の応の字ですけども、再読文字で、まさに何々べしとなりますよね。それからその下の漢字は、さらにという副詞です。で、その下が、めとるという動詞ですよね。で、上の、まさに何々べしの、べしに変えてきますけども、べしは形容詞型活用ですから、べく、べから、べく、べかり、べし、べき、べかる、べけれ、べかれ、くうから、くうかり、し、きかる、けれかれと活用します。そうすると、べしが上の図に続くわけですから、図は助動詞ですから、形容詞の場合、助動詞につなぐときには補助活用の方を使うというのがルールですね。というわけで、この句活用の一番上の未然形の補助活用を使うことになります。つまり、くからのからを使いますね。ということで、正しい読みは、人生30にして、いまだめとらずんば。まさに、さらに、めとるべからず。です。この時、めとるは終止形のままでいいわけですね。そして、べからずと上がっていきます。次、4番見てみましょう。将軍様の将の字と、勝という漢字ですけども、まさに、何々んとすと覚えます。ぼっこが右外が出てますように、んっていうのは助動詞のむですから、んとすのうの前は未然形ということになります。例えば、花が咲くでしたら、まさに、さかんとすですね。歌を読むですと、よまんとすというふうになりますね。そういうふうに、んとすというふうに考えてください。ちなみに、その、かつという漢字の、まさに、なんなんとすですけども、簡単においては、いろいろ読み方がありました。かつと副詞で読みますと、その上しかもと天下のような働きですね。かつかつと並べますと、一方では何々、一方では何々でした。 そして、この再読文字のまさに何々うとすというのがあって、最後にしばらくと読む場合がありましたね。5番いきましょう。なほ何々のごとしですね。これは比喩を表しております。というわけで、比喩を表す再読文字というのは、実はこれしかないんですね。ですから、もしも空所に何か適当な漢字を入れなさいという問題があったときに、その空所の下が、これまでの文脈とは全く違う言葉が出てきて、例えば、岩に砕け散る、なんという、何か前の文章とは全く関係のないような言葉が出てきたとしますね。で、そういう時にふと頭の中で、この岩に砕け散るっていうのは何か比喩なんじゃないか、今までのことを何か比喩的に言い直してるんじゃないか、そういうふうに思ったら、再読文字はなほ何々のごとししかないわけですね。ところで、なお何々のごとしと、のごとしと上がるときもありますし、なお何々がごとし、がごとしで上がることもあります。この、のとがの用法の違いについて、公式の先の方で説明してみましょう。それは、公式の21番になります。漢文公式の21番、そこに比喩と載ってますよね。その比喩のすぐ下の米印を見てください。がごとしとのごとしの違いというふうに書いてあります。矢印下。がは活用語の連体形につくことが多い。のは体現、名詞につくことが多い。というわけですね。だから、ざっと考えますと、名詞だったらのを打てということですね。夢のごとしですね。で、もし活用語であれば、連体形にしてがを送れということですね。例えば、イサムですと、イサムルがごとしとなりますね。ながるですと、ながるるがごとしとなります。でも、もし名詞だったら、先ほど言ったように、夢のごとし。名詞だったらのを送ります。活用していたら、連体形にしてがを送ってごとしにあげます。ということです。そこでもう一回、公式7番の丸5を見てください。先ほど私は岩に、砕け散るという言葉を例として言いましたけども、そうすると砕け散るの散るは散らずで余談ですから、余談にして、散るのままでがを打つわけですね。岩に砕け散るがごとし、なお岩に砕け散るがごとし、なんていうふうになります。そういうわけで、がごとしとかのごとしというふうに処理するわけです。ところで、ぼっこが右外が出てますけども、白文問題になった時には、ただの副詞としてのなほもあります。ですから、白文になった時に常に再読文字になるというわけではありませんので、注意してください。ずっと先で説明しますけども、抑揚句型というのがありまして、A すらなほ、B、言わんやしおや、なんていう場合もあります。そういう場合は、なほは単純に副詞のなほのままです。次、6番を見てみましょう。よろしくなんなんべし。これは簡単でもやりましたね。再読文字ですと、よろしく何々べし。というふうになります。7番、なんぞざる。これは英語の why don't you っていうのと全く働きが同じです。なんぞ。どうしてざる、なんなんしないんですかという言い方になります。英語の why don't you も決してこれ質問じゃないんですね。非常に軽い提案ということになりますから、漢文でも同じです。どうしてなんなんしないんですかというのは、それをしたらいかがですかという感覚の軽い提案だと思ってください。それから、かかり結びということも意識すれば、なんぞのぞ、ぞの結びは連体ですから、ざる、なんぞざる、なんてことになりますね。7番からぼっこが右外出てますけども、一時の再読文字でなくても、なんぞ何々ざる、2文字で書いてもですね、訳は同じになるということです。ちなみに7番のなんぞざるの再読文字の上に、草冠を打ちますとどうなりますか？ 簡単でやりました。思うにという発語になりますね。読み方は、けだしです。その草冠を打った場合にはけだし、草冠が取れておりますと、なんぞざる。この区別をしっかりやってください。8番、すべからく何々べし。那須高原の、すという漢字ですね。すべからく何々べし。意味は、you have to です。そこに英語も書いてありますよね。you have to 何々する必要があります。と書いてありますね。私は、現在、ワイサピックスという、高校生向けの、予備校で教えておりますけども、神奈川県の大船という駅にいつも降りるんですけども、その大船の駅のホームに現在使ってあるのかどうかわかりませんが、本当にこの、すべからく、南々べしの漢字の下に、下という漢字ですね。下るという漢字。まあ、その2文字があって、その下にランプがつくようになっている、何か、表示板のようなものが今でもかかってるんですね。で、それはちょうど、停車している、運転手席からこう見えるようになってまして、まあ、そこに青ランプがつくと発車ってことなんですけども、これおそらく、すべからく下るべしと読んでるんだと思います。つまり、you have to go というわけですね。まあ、下ると言いますのは、東海道線で言いますと、小田原の方に行けということになりますから、すべからく下るべし。まあ、ひょっとしたら、現在はもう使われてないのかもしれませんけど、非常に古めかしい、表示板で、すべからく下るべしというような鉄道、標識があります。あります。今でもあるんです。取り払ってはいないんですね。その度に、昔の人はそういうふうな感覚でこれを見てたのかなと思いますけど、すべからく何々べしというのはまさに you have to ですね。あなたは何々する必要がありますよということです。これに対して8の外側に破線で出ておりますけども、you don't have to 何々する必要はないっていうふうに取るときはちょっと読み方が違いまして、何々を用いずと読みます。今度はすべからくべしじゃないんですね。ただの動詞として、何々を用いずとか、何ぞ用いんなんて言い方で、これは反語で打ち消すわけですけども、何々する必要はないということになります。わかりやすい人は、そこに、この公式を横に、して、you don't have to と、英語で書いておきますと、イメージがつかみやすいと思います。以上が公式7番の説明でした。それでは、もう一度、漢文公式チェックに戻ってみましょう。22番、再読文字としての何、何、何の読み方は、まさに何々べしです。23、べしに変えるとき、下の活用語は何形になりますか？答えは、終止形ですね。終止形でべしに変わります。24番、将軍様の将の字と、かつの再読文字としての読み方は、まさに何々んとすですね。25番、比喩を表す再読文字は1個しかありません。それは何でしょう？なほ何々のごとし。もしくは、なほ何々がごとしですね。ところで、もう一回公式7番の丸語を見てください。なほという漢字に2つあるのに注意してくださいね。獣編のなほは、皆さんよくピンとくるんですけど、その下の、理由の U の字の、なほ、なんなんのごとしというのは、なかなか頭に入りません。空所補順がこちらの方であったってこともあります。これもなほ、なんなんのごとしです。26番を読め。というのは、これ比喩で、の例文として出てるわけですから、まず、真ん中の笑うから使うに上がるところですけども、使うは、しむと読む、詩液の助字です。活用は、しめ、しめ、しむ、しむる、しむれ、しめよです。そうすると、活用しているときには、連体形にして、がを送るのがルールですね。ですから、笑わしむるが、ごとし、とこう上がるんですけども、そのごとしが、 断定のなりにつながってますから、断定のなりは連体形接続なので、ごとしの連体形はごときになります。まあ、ということで、全体はなおわらわしむるがごときなりです。27番、これくらいの読み方を2通り示せ。まあ、2通りとありますけども、分かる人は3通り言えると思います。一つは再読文字です。よろしくなんなんべしですね。よろしくなんなんべし。それから、何々ということは最もであるという意味ですと、形容動詞になりますね。それがむべなりとかうべなりですね。そして一時の形容詞でよろしと読むこともできます。次28番、何々の読み方と訳は。読み方はなんぞざる。訳は、どうして何々しないんですか、何々したらどうですかというような意味です。29番、何々の再読文字としての読み方は、すべからく何々べし。 You have to ですね。何々する必要がありますよ。これに対して30番は You don't have to、 何々する必要はない。何々を用いずと読むんですね。何々を用いずです。以上30番まででした。それでは公式8番に入ってみましょう。まず公式8番の持っての読み方とありますけども、その1、2、3については、セットとして古文公式セットを全部もらってる人はナンバー10、漢文公式8、漢文公式8、1、2、3の解説という2枚のプリントに詳しく要領が書いてあります。そのような資料をまだ請求してもらってない人は、同じことが私のお便りシリーズナンバー50、平成26、2014年センター試験だよりの冒頭から、始まる分、そこに、持ってための123の用法が詳しく説明されてありますから、まあ、そのどちらかを、読むなり、見るなりしてみてください。ですから詳しくはですね、そこで、類題なども紹介しながら ありますので、ぜひそこをしっかり読んでくださいね。ただそういう資料があるという前提のもとで、もう一度123は軽く説明しておきます。まず1番ですけど、何々をもって古をもって鏡となすとありますね。でこんな風に何々をもってと来た時には、下にありますように、何々を手段、方法、材料、理由、目的、条件にして何々するということになりますから、そういう意味の前置詞になりますから、必ず上がったら下がるわけです。何々をもって何々すというふうに、こう述文に下がっていくわけですね。就職関係として変読することはありません。就職関係としては必ず何々をもってと上がったら下がらなければいけないということがあるわけです。で、これから皆さんも何々をもってとこう、自然と読むときに、頭の中で時にはですね、何々を手段、方法、材料、理由、目的、条件にして何々するというような意味の部分をですね、少しこう意識しながら読んでみてください。2番、何々もって、皆もって如来の弟子たり。こんな風に変読せずに、持ってが文の中にポコッと入ってしまう時もあるわけです。変読しない場合にはそのまま持って何々と読み続けます。その場合、考え方は2つあるんですね。上の文章を受けて、そしてそこでと接続詞の働き、これが1つですね。つまり、予備校に行く、そしてそこで勉強する、なんていう2つの文をつなぐ時に、持ってと入れて、そしてとか、そこでとつなぐ場合があります。または、副詞や助詞の下について、語調を整える働きがあります。皆持って、なんていうの、皆が副詞で、そこを語調を整えるために、皆持ってと、こう、合いの手みたいに入れるわけですね。ですから、少なくともセンターの本誌の、これまでの漢文、 白文問題などには、このような、まあ、間にポコッと入ってくる持ってっていうのは、私は記憶にありません。というのも、この2番のような持ってっていうのは、いわばこう合いの手みたいに入ってきますので、入試問題としての正確なこうロジックが、解法のロジックが示しにくいんですね。一種のこう、まあ、使い慣れた人にはこうピンとくる慣用的な言い回しでもあるわけです。ですから、少なくとも本試にはこういう白文問題は出ることは少ないんじゃないかと思いますけども、その辺のところは大手の模試などですと案外頓着せずに出しているところもあります。まあ、そういうわけで、持ってを下から変読せずにポコッと入れてしまう例も一応あると。それは接続詞とか、単に語調を整えているだけだということです。次3番いきます。何々するに何々をもってす。勉強するに参考書をもってす。公式の方を見てる人は、その勉強するに参考書をもってすってとこに色ペン蛍光ペンをつけて、さらに、濃い赤ペンとか青ペンでその文章全体をぐるーっとこう囲ってですね、横に例文を覚えると書いてください。この句型は例文そのものを覚えておけば大丈夫です。それは、勉強するに参考書をもってすという例文ですね。以下の説明ちょっと読んでいきます。何々をもっては修飾語で、下の非修飾語にかかるが、下に非修飾語がない場合は、何々するに何々をもってすと、もって自体を左辺動詞として読むと書いてあります。まあ、例えば、その暗記例文のようなものが白文として出題されたときに、参考書を持ってっていうのはすぐ行くと思います。この1、2の関係ですね。参考書を手段、方法としてっていうことですよね。しかし、こういうときに原則としては下にかかっていくわけです。ところが、丸で終わってます。もしくは、点の場合もそうですね。当点で区切られておりますと、それは一文という関係じゃないわけですから、修飾関係ができなくなります。で、下へ下げられないとき、どうしたらいいかっていうと、まあ、自分で言い切ってしまう。持ってすというふうに左辺で言い切ってしまうわけですね。じゃあ、動詞はどこにあったのかというと、実はこれ、統置形なんです。勉強すという部位は、今の何々をもっての上に来てるんですね。で、その上に来ている動詞を必ず2で受けます。で、2という送りは、必ず連体形接続になりますから、勉強すという左辺動詞が勉強するにになるわけですね。静止数するになります。で、勉強するに参考書を持ってすというふうになります。まあ、その時に持ってすのすの内容は上の部位動詞の2で受けている内容をもう一回すでに繰り返しているわけです。つまり、勉強するのに参考書を手段方法として勉強すると言ってるわけですね。で、そんなことは分かってると思うかもしれませんが、この構文を入れ込んだ形でさらにこう、込み入ってきますと、時々持ってすのとこが分からなくなるんですね。例えば、勉強するに参考書を持ってするにあらざるはなければとかね。つながりますと、持ってするにあらざるはなければって何だろうと思っちゃったりするんですけども、それはよく落ち着いて、上の2で受けているところの動詞が持ってするの内容になってるわけですね。つまり勉強するということになってるわけです。まあ、その点を押さえておいてください。下の説明もう少し読んでいきます。持ってすのすの内容は上の連体形にと同一であり、いわば述文が先に出ている形、まあ、つまり統置ということですね。勉強すっていうのが、参考書を持っての下にあればですね、これはノーマルな普通の形なんです。参考書を持って勉強すと言えるんですね。まあ、その述文の部分を先に出しちゃった。その時に2で受けるということなんですね。さらに米印、何々するに何々を持ってすは一続きです。何々するにと読んだらすぐに何々を持ってすに続けてください。間に余計な文を入れてはいけません。ということでした。 ところで、勉強するに参考書を持ってすの隣に、ちょっと読めそうにない文が載っておりますが、これは先ほどの、資料のナンバー10、もしくはお便りシリーズナンバー50の中に、紹介してある、早稲田の過去問、として出てきます。詳しくはそちらを見てください。選択肢とか、この問題の前後の説明も全部書いてあります。一応読み方だけ言っておきますと、衣をするに文集をもってし、ここ点ですから、連用形になって、左辺動詞のもってすがしになります。衣をするに文集をもってし、食するに数箔をもってすと読むのが正解です。次、4番の説明もしておきましょう。私がよく授業中に、持ってためということを言います。持ってとためが、微妙なこう、2、3文字関係でこう離れて使ってあるとき、持ってためってことになるんですね。で、その下の、木山を持って天才となす、ここに色ペン蛍光ペンを塗ってください。さらに、赤ペン、青ペンの濃いもので、周りをぐるーっと囲って、その横に例文を覚えると書きましょう。さっきの勉強するに参考書を持ってすと同じように、ここは木山をもって天才となす、こうやって覚えてしまうんですね。ふざけてるようですけども、大体学生っていうのはですね、授業中に私が誘導的に、白文を見ながらですね、あ、これ持ってためじゃないの、この持ってとためが2、3文字でこう離れてる、持ってための読み方は何でしたかっていうと、大体その時点では答えないんですね。だけど、木山で始まる例文を考えてごらんなさいと言いますと、大体みんな出します。木山をもって天才となす。そうすると、送りのととか、なすなんて読み方がこう正確に出てきますね。そういうことで、この暗記例文を覚えてください。訳は、何々を何々と判断する、何々を何々と思うという意味になります。ところで、その下ですが、おの部分が省略する場合もあるんですね。ですから、よく、暗記例文言ってくださいと言いますと、学生が、木山をもって天才となすと言います。で、そこで私が、その暗記例文の木山抜きを言ってごらんなさいと言います。つまり、持ってとためが、間がくっついてしまって、木山という目的格が省略されてしまう場合もあるわけですね。そうすると、持って天才となすという言い方になりますね。木山を抜きますとそうなりますよね。持って天才となす。つまり、本来はその持ってとための間に、そのことを持ってっていうふうな何か目的格があったんですけど、省略されることも多いんですね。そうすると、持って天才となすなんていうふうになります。ちなみに、木山を持って天才となすの暗記例文の左に書いてあるものは、持ってとためがくっついてますから、今の木山抜きのバージョンですね。持って天才となさざるなりと読みます。それでは、下の白文を読む練習をしてみましょう。借りる彼の能力、持ってため我の能力なんてありますよね。これは、彼の能を借りてなんというふうに読みます。能って能力ということですね。そして、持ってためがありませんから、木山をもって天才となすの木山抜きを使えばいいんですね。そうすると、彼の能を借りて、持って我の能となすと読めますね。その下の米印、これはまだ読めないかもしれませんが、あらずなどのにあらずの読み方などを勉強すれば分かってくると思います。一応答えで言っときますと、持って求むるをとなさざるなりです。持って求むるをうとなさざるなりです。今ちょっと理屈がわからないという人はですね、置いといてください。実は理屈がわかるようになりますと、 これ意味は私もわかりませんけども、こう読むしかないということになります。そのうちわかるようになると思います。以上が、木山をもって天才となすです。ところで、5番の方に行きますね。面開くと書いてあります。先ほど私は、木山をもって天才となすの木山の木は、もって天才となすと言いました。ということは、もってとためがくっついちゃうわけですね。私たちは簡単において、もってとためがくっつく要例として、簡単の A 面に、面開くというのを知っております。つまり同じになってしまうわけですね。で、こういう時どういうふうに区別するかってことですけども、4番の木山をもって天才となすの木山抜きというのは文の冒頭に来ることはありません。必ず文の中に入ってきます。うんたらかんたら、何々をもって何々となすとこになります。これに対して発語の面開くは必ず文の冒頭に来て、以下の文章とは切れてるわけですね。意味上切れております。ですからやってみますとそう難しいことはないです。文の冒頭に持ってためだったら面開くですね。文構造の中に入ってたら、木山を持って天才となすの木山抜きですから、持って何々となすと読めばいいんですね。6番、何を持ってか連体形、何を持ってか何なんやです。学校の先生では何を持ってと読まれる方もいると思います。それでも結構です。私は「か」をつけてた方が、かかり結びの何をもってか連体、か連体が見えやすいと思いまして、必ず「か」をつけていますけども、何ともってが2文字並んだら、何ぞもってなんていうふうに読まないようにしてくださいね。これは何をもってかですね。ちなみに何という漢字はもう一つあります。それが公式8番の丸6のどういうわけでの下に書いてありますね。その変な漢字。これも何ですから、この漢字に変わった時も何をもってかっていうふうになります。どういうわけでっていう、こう理由を聞いてるわけですね。で、文末を連体で止めれば疑問になります。何をもってか恐るる。一体どういうわけで恐れてるんですかってことになります。んーとか、んやに持っていけば反語になります。何をもってか恐れんや。こうしますと、どうして恐れることがありましょうか、いや、恐れることはありませんとなります。なんだま、ところと思っても、下から変読してゆえんと読むんですが、変な覚え方を紹介しましょう。破線が左出てますね。ところと思っては何であったか。ところと思っては何でしたっけね。ゆえんなあ。というわけで、ゆえんです。原因理由を表して何々のゆえんなんていうふうになります。下から変読する場合はハイフンを用いて2文字の間に表します。で、何々するゆえんで、もし文が止まった時は、先ほどところ公式4番でところの処理の仕方の中に言い切りっていうのありましたよね。応用ですけども、ゆえんなりというふうに言い切ってしまえばいいです。何々するゆえんなりとね、自らなりで言い切ってしまえばいいと思います。以上が公式8番の読み方についてでした。以上で、漢文公式、チェックリストの、31、32、33、34、35についての解説は、済みましたので、これで、終わりにしたいと思います。